どうも、クーラです。今回はですね、この前、初めての海外旅行に行ってきましてね、行き先は台湾でございました。台湾3泊4日の旅に行ってきたんですけどね、その模様についてですね、まあその時の感想などについてですね、話してみようと思います。特に作品とかそういうわけじゃないんですけどね、いや、台湾ですね。よかったですよ。よかった。台湾よかったね。もともとですね、海外旅行に行くんだったら、ドイツか、インドか、台湾っていうですね、よくわかんないこう基準で決めていたんですけどね。ドイツはですね、ビールがあると、ソーセージもあると。まあ、それだけなんですけどね、ドイツだったらビールとソーセージと。で、インドはですね、まあちょっといろんな歴史的なのもあるんですけどね、まあスパイスもすごいっていうのもあるんですけどね、まあカレーを食べてみたいとか、まあいろんなのもあって、インドと。で、台湾ですよ。なぜ台湾なのかというところはですね、まあいろいろあるんですけどね、料理がまずすごい良さそうだと。料理がうまそうだっていうところとか、あとはものすごい親日なんですよね。まあいろいろあの歴史辿っていくと面白いんですけど、台湾、ね、すごい親日です。まあ、このあたりは調べてほしいんですけどね。まあ、そういうのもあってですね。まあ、初めての海外旅行ならこう、近いし、美味しいし、あと日本人にも優しいとなればですね。まあ、いい感じに行ってこれじゃないかなと思いましてね。台湾に行ってきました。まあ、なんか今手頃とかすごい上から目線というか、おちょくった感じで言いましたけどね。自分としてはもう食べ物がものすごい美味しくてですね、非常に満足だったっていう話しかしませんよ、この後ね。うん、もう食べ物の話をもうとにかくしてですね。まあ、あとちょっとですね、ちょっとまあ、観光とか、あとはですね、海外旅行ということで、ネット環境とか、言葉の話とか、まあ、そのあたりもですね、ちょっと話はしますけどね、主にご飯のね、食べ物の話しかしませんのでね、夜に聞いてるあなたはですね、まず、気をつけましょう。言葉でね、飯テロをしちゃいますからね、お昼とかですね、食べた直後の人もですね、注意しましょうね。余計お腹がいっぱいになっちゃうかもしれませんし、もしくはですね、食べた直後なのにお腹が空いちゃうかもしれません。気をつけてください。まあ、そんなわけでですね、何を気をつけろっていうことなんですけどね、台湾に行ってきた、そんな話をですね、この後してみようと思います。というわけで、台湾旅行についてですね、話してみようと思いますけどね、まあ、初めての海外旅行ということでですね、まあ、いろいろ思うことを考えることとかですね、事前準備がどうとかですね、いろいろあったんですけど、まあ、でも、うん。そんなあんま堅苦しくね、考えて旅行するもんでもないなと思ってですね。今回決めていたのは、五感で味わおうと。五感で味わおうということをですね、決めていきました。目、鼻、口、耳、手ですか？視覚、嗅覚、味覚、聴覚、触覚ですね。この五感をですね、五感でいろいろ味わおうじゃないかと。まあ、味わうって時点でほぼ味覚によってるんですけどね。そんなことを思っていきました。昨今ですね、まあ、昨今って言ってもこうもう、ここ数十年とかそういう話ですけど、ラジオ、テレビ、インターネット、まあ、様々なメディアが普及してきてですね、例えばですね、部屋にいたっていくらでも南じゃねえな、サバンナの動物たちを見ることはできますし、ヨーロッパの街並みを見ることもできますし、中国料理のね、美味しそうなのも見ることはできますし、海を旅行することもできます。もう、アメリカにも行きます。南米にも行きます。もう、どこでも行きますと。もうね、いろんな情報、映像はですね、簡単に手に入る時代になってきているじゃないですか。ただですよ。でもそこにはですね、視覚しか情報はないんですね。まあ、合わせ、視覚、まあ、プラス聴覚ぐらいですか？まあ、音とかね、合わせてね。でもまあ、音だって不十分でしょうし、視覚だって不十分でしょうしね。まあ、でもそれで知ったかぶりしちゃうっていうのは良くないなと。違うものなんだぞと。実際のものとこの画面で見てるっていうのは違うっていう、思いがずっとあったんですね。だから、旅行に行く際は、できるだけ五感で、例えばある景色を見るにしても、実はその時、実はあの場所の風はとても冷たかったとか、 実は肌に湿りつくようなものすごい湿気であったとか、実は、あんな匂いがずっとしていたとか、まあそういうことをですね、体験することが旅行だなと改めて思ったりしたので、五感で味わうっていうのをですね、テーマに、台湾に行ってまいりました。まあね、五感とは言いましたけども、結局は味覚なんですけどね、もしくはまあ嗅覚ぐらいですね。まあそんな感じで楽しんでまいりましたよ。でね、まあ台湾って言って皆さんどうでしょうね。台湾って言って何が思い浮かびますかね。島国であるということ。で、中国の南の方であるとか、あとは、あとは何があるかな？やっぱ料理ですかね。料理ですかね。あとは、形、島の形が、なんだろうな。あれは、点ですね。点。自然っていう字があるじゃないですか。自然の善。善の字の一番下の、点が4つあるじゃないですか。劣化とかレンガっていう、やつですけどね。その一番左の一点ですか？習字で左側にこう、ポッとこう点を打つあの形にですね、台湾は非常に似てるんですよね。地図を最初に見たとき、そう思ったことを、思い出しました。そんな台湾でございますけどね。まあ、なんといっても食べ物が美味しいですよね。食べ物が美味しい。いやー、まあ、いわゆる中華料理に近いものとか、まあ、屋台とか、まあ、日本でいう B 級グルメみたいなのを結構期待していったんですけど、全然知らないですね。あ、こんなのもあんの？あ、こんなのもあんの？うわ、これもあれもうまいっていうのをですね、たくさん体験してきましてね。いやー、とても美味しい旅でございました。まずはですね、そうだな。まあ、もうほんといっぱいあってですね、あげてったら本当にですね、本当にね、キリがないんですよ。びっくりしますよ。こんなにあんのと。で、どれもまた美味しそうなんでびっくりしちゃうんですけども、そうですね、気になってたのはね、ルーローファン。ルーローファンっていうですね、豚肉の、なんだろうな、豚肉乗せご飯ってよく翻訳されてるんですけどね、ルーローファンっていうですね、ご飯があります。これはね、もう台湾のどの家庭にもあるもので、どの家庭の味付け、にもなっているっていう。なんだ？それぞれの家庭の味付けがあって、それぞれの家庭でいろんな味があると。いろんな味を楽しめるよっていう食べ物なんですけどね。そうだな。チャーシュー、チャーシューを千切りとか、あとはチンジャオロースみたいな、千切り豚肉をですね。まあ、チンジャオロースは牛肉ですけど、千切り豚肉と、いくつかの野菜と、それをですね、こう、醤油とか八角とかでですね、風味付けした、煮付けたものをご飯にかけて食べるんですけどね。これがね、うまい。そして安い。そしてですね、いろんなところでいくつかの味を、いくつかのところで食べたんですけどね。いろんな味をですね、楽しめる。いやー、いいですね。ルーローファン、おすすめでございました。あとはですね、そう。台湾ね、小籠包がすごい有名なんですよ。小籠包めっちゃ食べました。ちょっとね、よく日本でも料理番組とかで、小籠包は美味しいよね、と。あとはなんだ？なんでしょうね。小籠包美味しいってのと、あれですよ。なんだ？スープがね、レンゲにこうスープを出してとか、そこにちょっと醤油をとか、まあそういうのありますけど、なんか向こうではですね、なんかそのスープを出してとか、なんかそういうややこしいにするのは日本人だけらしくてですね、向こうでは普通に食べると、掴んでガブッと食うのがですね、とてもいいということですね。自分はちなみにですね、ディンタイフォンっていうですね、向こうでもなんか超人気すぎて、大変だったんですけど、何店舗かあるんだけども、どこも大行列でちょっとびっくりしちゃったんですけど、まあそんなとこ行きました。で、驚いたのはですね、タプタプなんですよ。すごいタプタプなんですね。普通小籠包って皆さんこうイメージして、まあ、丸っこい、 小ぶりな丸っこい肉まんみたいなのがこう、せいろに入ってて、で、その一つ一つちょっとイメージしてくれます？なんかこう、あくまでこう、肉まんの小さいものぐらいのイメージがないですかね。あくまでこう、生地はこう、肉まんみたいなスポンジというか、蒸しパンみたいなものだと、思っていたんですが、そうでなく、ものすごい薄皮なんですね。タプタプなんですよ。中にスープ詰まってるんでね。もうで、それを餃子でもないな。もっとこう、コシのある、でも、薄い、生地にですね、包まれているんです。で、せいろから出すと、こう、肉まん型をしてるんだけど、箸で持つとですね、中のスープでですね、形が変わってですね、わー、やばい、切れちゃう、こぼれちゃうみたいな、タプタプ感なんですね。小籠包、食べました。美味しかったです。ぜひですね、食べてください。都内にもですね、新宿とかですね、ディンタイフォンだけじゃなくてですね、いろんな、台湾発小籠包店があるらしいので、ぜひですね、行ってみてください。こう、そうかと。小籠包はこんなにうまいものなのかと。ぜひですね、どんどん食べてみてください。1セイロですね、10個入って200元。元ってですね、今 3.4円ぐらいなので、まあ、元表記をしたのを 3.5 倍すればおよそ合ってます。10個200元だと、200を 3.5 倍で、600の、750円ぐらいですか。あ、意外と高いな。意外と高いですね。なんかこれが観光向け価格らしいですね。もっと地元の屋台とか小さなお店とかだとこの半額ぐらいで食えるらしいですね。そんなのも聞きました。日本人観光客向けだよみたいなことをいっぱいガイドさんが言ってましたね。およそ半額ぐらいでいろいろ楽しめるということでした。今度行くときはですね、ぜひそっちも行ってみたいなと思うんですが、まあ、とりあえず有名店で食べました。タプタプ感が美味しかったですというところですね。あとはですね、そう驚いたのが、朝食なんですけど、中国とかだと朝食でお粥とかあるじゃないですか、お粥とかね。それもあったんですけど、台湾だとですね、豆乳をですね、食べるんですよ。豆乳を飲むのかな？食べるのかな？なかなか微妙なところなんですけど、ドウジャンっていうですね、豆乳がありまして、ドウジャン。豆に、これはなんだ？調べてみてください。難しい字ですね。あの字なんですけど、あんまり口にするのもあれなので、ドウジャンです。風帆道ちゃんっていうですね、すごい有名なところがありましてね。水戸ちゃんがですね、この前行ってるのを見たので、すごい行きたかったんですけど、行ってみたらですね、すごい行列でびっくりしちゃいました。向こうはですね、朝ごはんはですね、しっかり食べるんだけども、結構外とか屋台とかで食べることが多いらしいんです。で、朝からですね、いろんなところが空いていて、道ちゃん、豆乳とかですね。他にもいろんなお店開いてるんですけど、まあ、風帆道場行ってみました。そしたらですね、朝7時半ぐらいに行ったんですよ。結構寝坊で行ったんですけどね。それでも40分から50分ぐらい並んでですね、建物の外まで行列できてですね、びっくりしちゃいました。はい。そんでですね、行きまして、豆乳とですね、あとは、いわゆる揚げパンですね。揚げパン、あれ名前なんつったっけ。ヨーティアオ。油に、まあいいや、これもまあ、とりあえず揚げパンです。揚げパンね。美味しかった。これも美味しかったですね。あとはですね、ジアダン。卵焼きをですね、パンピンジアダン。卵焼きをですね、薄い焼いた生地でですね、巻いたものですね。これも、いいね。とても。味を説明するのはすごい難しいんですけど、向こうは、まず生水生卵があまり良くないということで、卵なんかは、オムレツとか卵焼きにすることが多いんですけど、今言った、パオピンジアダンはですね、卵焼き、具材入った卵焼きを、そうだな、これなんだろうな。 薄いナンみたいな、あとはメキシコ料理屋さんで出てくるトルティーヤみたいな、お菓子のあのカリカリしたやつじゃなくて、かなり薄く作った、あ、もっと言っちゃうとあのパリパリに焼いたクレープぐらいですかね。生地が薄くて、それが結構こうパリパリ気味になってる。それをですね、それで卵焼きを包んで焼いてるような感じですね。美味しいです。これもですね、体に優しい感じのですね、美味しさでですね、朝からとても幸せな気分になりました。はい。あとはですね、そう。で、今、豆乳の話だってずっと言ってたのに豆乳を出さなかったのはですね、ちょっとね、これは貯めて言いたくてですね、豆乳が美味しいんですよ。豆乳がですね、ちょっとびっくりしてしまいました。自分もですね、豆乳そこそこ、ね、気分の豆乳とかでね、好きで飲んでて、まあ、甘いのから、フレーバー付きから、そうじゃないのから、まあ、いろいろ飲んではいたんですけど、ちょっとね、向こうの豆乳うまいですね。びっくりしました。こんなにうまいんだ、豆乳って思いましたね。なんだっけな。ピエン、豆ちゃんだったかな。なんか冷たい豆乳ですね。冷たい豆乳と、もう一つ、あったかい豆乳を頼んだんですね。で、まずそうだな、これもいろいろ話したいんですけど、向こうって屋台とかが多いっていうのもあって、フルーツジュースとか豆乳とかをですね、屋台で買うと、日本だと、まあ、氷入りのプラスチック容器蓋付きストロー差しみたいな感じじゃないですか。そうじゃなくて向こう違うんですよ。ファーストフード店のL サイズみたいな紙コップね、長い高いやつが、にまずなみなみジュースを入れるんです。飲み物を入れるんです。で、それをなんかね、機械にはめるんですよ。ガチャって。で、で出てくると、表面に密封されるんですね。なんだろうな、あれはカップコーヒーとかを買うと違うな。なんかまあ、とりあえず密封されるんですね。ビニールシートで。わかるかな。密封されるんですよ。ファーストフード店の L サイズのジュース、紙コップにジュース入れた後、上をビニールで密封してくれるんですね。で、ストローを出して、ストローと一緒にくれて、まあ、ここで飲んでもいいし、持ち帰ってもいいよ、みたいな感じでね、くれるんですよ。意外とこのビニールがですね、開きやすくてびっくりしました。これ結構パッツパッツに貼って、これストロー刺さんなかった。刺さるのと思ってたら、すぐパスッと開いてですね。あ、これいいなと。日本でも流行んないかなと思ったぐらい非常に便利な包装だったんですけど、これでピエンドージャン、冷たくて甘い豆乳飲んだんですけど、いや、甘いっつっても全然甘っとろしくなくて、すごいサラッとしていて、でも豆乳の甘みと、おそらく砂糖の甘みがマッチしてですね、でもこう、くどくなく抜けていくんですよ。とてもですね、美味しかったです。台湾でいろんなもの食いましたけど、朝の豆乳はですね、一番おすすめです。いろんなもの食いましたけど、これは多分、日本じゃ多分味わえないですね。うん、これはおすすめでした。その中でも今回まあ有名店に行っちゃったので、フーハン豆ちゃんっていうとこ行ったんですけど、まあ多分そこじゃなくてもね、いろんなところで飲めるとは思うんですけど、豆乳おすすめですね。で、今のはそのドリンクタイプ、持ち帰ったりとか、まあ、カジュアルに飲める感じの、ドリンクタイプなんですけど、もう一つ、あったかい豆乳頼んだんです。なんで夏に行ってあったかい豆乳なんだよって思うかもしれませんが、これがまたですね、それだけの価値のあるものでして、シェンドージャン、しょっぱ辛いドージャン、豆乳だよっていう意味らしいんですけど、揚げパンを崩したやつとか、パクチーかな、多分パクチーとかが乗って、それがね、あったかい豆乳なんですよ。で、まあこれが白いボールみたいなのにね、出てきて、まあこれもピエンドージャン、冷たいドリンク状のね、豆乳かと思って、まああったかいからっつって、あ、でもレンゲなんだよなぁと、レンゲかと思って食べてみたらですね、違う。説明が下手なんですけどね。食べようと、飲もうとしたらですね、飲み物じゃないんですよ。ですね、すごい柔らかい 茶碗蒸しみたいになってるんですね。すごい柔らかい茶碗蒸しみたいな。全然こう弾力もないし、もうレンゲ刺すと、するってもうレンゲが刺さっちゃうんだけども、あの、口当たりがとてもですね、滑らかでふわふわな豆乳なんですよ。まあ言ってみれば豆腐みたいなもんだと思うんですけど、全然豆腐とは思わずにですね、もうふわふわの茶碗蒸しみたいな感じで食べましたね。で、そこにこう、揚げパン砕いたのとか、ちょっとほのかに色、ラー油がかかってんのかな？まあそういう感じで食べたんですけどね。これもね、美味しいんですよ。さっき言ったその、優しいでもくどくないですね、豆乳がですね、朝からですね、体にとてもですね、染み込んでね、とても良かったという話でございました。ちなみにこれらはですね、豆乳、さっきの豆乳もこのシェンドージャーも25から確か30元ぐらいだったので、100円ぐらいですね。あのね、美味しいんで、これは台湾行ったらぜひ食べてください。豆乳ですね。これはね、多分画像検索しちゃうとこう食べ飲みしたくなっちゃうので気をつけてくださいね。はい、それだけのものでございました。あとはですね、ちょっと食べ物の話まだ行きますけど、ちょっとそろそろ締めようと思ったんですけど、まだ言い足りないので行きます。夜ですね、海鮮居酒屋ってとこに行きました。店の前に水槽があってですね、エビ、アワビ、ワタリガニ、その他いろいろがですね、水槽の中にいるんですよ。で、店の前に来たらですね、これを揚げて、あとこれは煮て、あとこれは焼いてほしいな、みたいな。あ、これは蒸してよ、みたいな。そうやって中に入って、しばらく待つと、出てくると。エビを、自分はちなみにエビ蒸したやつと、アワビ蒸したやつと、ワタリガニ蒸した、全部蒸したやつだな。あとはあれだ、イカ炒めたやつですね、とかね。おすすめでいろいろお願いしたらですね、蒸したのが比較的多かったんですけど、いやー、蒸したの正解だねっていう食べ物ばっかりでちょっとびっくりしました。ちょっとね、ワタリガニはいいやつだったんですけどね、ちょっとね、ワタリガニうまかったね。上海行くと上海ガニをみんな夢中で食べちゃうなんて話は聞いたことありましたけどね。ちょっとすごすぎましたね。うまかった。まあ、台湾ならではっていう感じではないんですけど、この海鮮居酒屋のシステムが非常に良かったのでね、おすすめでございますね。この台湾ビール、まさにその名の通り台湾ビールっていうメーカーがあるんですけどね、それもですね、美味しかったです。なかなか日本と同じ黄金色のピルスナーなんですけど、結構もっと薄いです。はい。かなり薄いです。こう、ぐっとこう、苦味が来たかなと思ったら、もうすぐ、水のような飲み口になります。はい。まあ、いろんなね、それも良し悪しがあって、単品だと多分美味しくないっていう評価が多いと思うんですけど、居酒屋とかですね、あとは向こうの料理に合わせるには非常に良いんじゃないかと思います。というのもですね、向こうは料理するとなると、まあ、島国というのもあって海鮮が多かったり、肉も八角でね、煮て、調理してあったり、とりあえず香辛料とか、特に、焼く、揚げる系が多くてですね、ニンニクと油と生姜とかがですね、たくさん合わせてある料理が多くてですね、そうなると結構こう、くどくはないんだよな。あれも不思議だったんですけど、全然くどくはないんだけども、ギトギトだったり重くなっちゃうものは多かったので、そういうのに合わせるにはですね、蒸し暑い気候も相まっていいビールでした。はい、いろんな種類飲んだんですけどね、バービアっていうのとか、あとはフルーツビアが結構多かったの面白かったですね。公式の台湾ビールでもですね、マンゴー、ブルーベリー、マンゴー、ブルーベリー、パイナップル、梅とかですね、フレーバービールが普通に並んでるんですよね。店頭でもですね、半分じゃないかな、3分の1ぐらいはフレーバービールでですね、おすすめです。安いですしね、何十元だったかな。150円はしないかなぐらいで普通のビール買えちゃいますね。美味しかったです。美味しかったです。はい。まあそんな感じで、まあ、酒と居酒屋の話でしたけどね、ちょっとワタリガニはうまかったな、あれは、すごかったですね。はい、おすすめでございます。 で、今回なんで俺最後に回したかわかんないんですけど、台湾にはですね、さらに食のメッカがあります。夜市っていう場所があります。夜の市場と書いて夜市です。ですね、いくつか夜市ってのがあって、今回台北市行ったんですけど、台北市の中でも、多分両手ぐらいかな。両手じゃきついか両手ぐらいの夜市がありまして、いろんな地域の通りにですね、日本のお祭りみたいな、みたいな感じで、いろんなお店が軒を連ねていてですね、本当に日本のお祭りの、屋台みたいな感じで出てるのとか、その近くに料理屋さんも、普通の建物の中にね、料理屋さんがあったりとか、もう、本当に数え切れないぐらいいろんな食べ物があってですね、食べきれませんでした。ちょっと、どれも美味しそうなんだけど食べきれないなと。この時ほど自分の胃袋の小ささを呪ったことはなかったですね、本当に。いろんなとこ料理に行くと、違うね。いろんなとこ旅行に行くと、なんだろうな。例えば二日いると。で、朝昼夜、まあ、間食も入れて4食、8種類食えるな、とか、計算するんですよ。自分は食べるの好きなんでね。で、そうすると、8種類食えるな、じゃあいろいろ食えるじゃないかって思うんですけど、だいたいいろんな旅行では食えるなと思うんですけど、台湾に来たらね、足りないなと。8食じゃ足りないなと。だからまあ分割でこう小さめのね、いくつか特に屋台だしって感じで小さく食べようと思っても、まだ足りないですね。ちょっとね、夜市はね、美味しすぎます。はい、皆さん、行って、何回でも行って、夜市ね。はい、美味しいものたくさんありすぎます。その、まあ、どうしようかな、まんじゅう的なのとかね、肉もうまかったんですけどね、これは紹介しないといけないなっていうのが2つあるので、それだけ紹介して終わろうと思いますけど、オムレツです。台湾に行ってオムレツかと思うんですけどね。オムレツが美味しいんです。さっき生卵はダメだよってこと言いましたけど、卵がですね、まあ、でも卵はあるんですよ。だから、焼いて食べる文化が非常に強いみたいで、オムレツが有名なんですけどね。でもこのオムレツっていうのも皆さんが思うオムレツじゃなくて、しかも味気ないものでもなくて、柿入りオムレツなんです。柿です。柿です。秋の柿じゃなくて、貝に入った海の牡蠣ですね。あれがですね、プリプリ何個入ってたかも忘れちゃうぐらいいっぱい入ってたんですけど、入れて焼くオムレツがですね、有名なんですね。店の前にですね、本当にバケツいっぱいに剥いた牡蠣が入ってて、それをもうバッと掴んでバッと卵に入れてですね、鉄板で焼いてですね、それをババッと出してくれるね。甘辛くもないな。甘めのね、あんみたいな。エビチリでもないな。なんか甘めの。でも、これもまたね、くどくなくてよかったんですけどね。面白い味のするあんソースだったんですけど、美味しい牡蠣オムレツいただきました。名前なんつったかな。コーズーチェンかな違う。わかんないです。はい、わかんないけど、牡蠣入りオムレツね、おすすめですね。牡蠣好きにもたまらないし、シンプルなんだけど、味が、美味しい。こういうの、なんか素朴とも違うしね、でも、また食べたいと思わせるですね、美味しいオムレツでございました。あともう一つ、暑い気候がですね、亜熱帯に近くてね、スコールとかもよく降るんですよ。一日一回スコール降るぐらいの気持ちだった、気持ちじゃないな、らしくてですね、夕方とかはですね、一回今降っても20分ぐらいだよってな感じでスコールが降ってですね、行く前は天気予報で毎日雨だって書いてあったんでびっくりしたんですけど、ほとんど晴れててちょっとスコール降るみたいなね、亜熱帯的天気だったんですけど、そういう気候に合わせてなのか、かき氷屋さんがですね、デザート屋さんが結構充実してまして、さっき夜市って言いましたけど、夜市のシリン観光夜市っていうですね、台北市内でも多分一番大きいとこですね。地下鉄でホテルから4駅ぐらいのとこだったので行ってきたんですけど、 ちょっとでかすぎますね。日本のお祭りと、原宿と渋谷を合わせたような感じですね。うん、そんな感じ。若者が非常に多いのと、甘味、ファッション、そして食べ物、地下街、あ、またね、地下街がすげえな。まあ、地下街はもうあげたらキリがないんでやめときますけど、その中でですね、まあ、その、シリン観光夜市の一つに、かき氷屋さんがありまして、そこでかき氷食べたんですけど、ぜひですね、ツイッターで写真あげたので見てほしいんですけど、見たことないかき氷なんです。細かく、サラサラにとかじゃなくて、薄いかき氷が、膜状のかき氷がシワシワシワってなって出てきてるんですね。氷のオーロラやって書いたんですけどね、まさにそんな感じでですね、とてもこれも美味しかったですね。いろんな豆乳を固めたなんかデザートとかも、まあ、いろいろ あるんですけど、やっぱかき氷が時期的にも美味しかったですね。おすすめでございます。はい。ちなみにこの話はもう少し短く上げるつもりだったんですけど、すごい長くなっちゃったので、本編が全部長くなります。はい。でも、とても美味しかった。とても美味しかった。そのことを伝えたかったということでございます。あとはですね、まあ、料理とは違うんですけど、街をですね、歩いてるとですね、多分なんですけど、八角の匂いがするんですよ。すごいね、さっき最初にルーローファン、豚肉の、のせ飯、豚肉ぶっかけ飯みたいなことを言いましたけど、それが醤油っぽい、多分八角で煮込まれてるんですけどね。その匂いがですね、地域中を充満してるんですね。歩くと、多分八角、あ、また、みたいなのがですね、たくさん匂ってくるんですね。ルーローファンが多分各家庭で常に常備してあって、なんてことを言いましたけど、多分その関係でいろんなところでね、匂いがするんじゃないかと思います。日本のそうだな、なんか、一昔前の漫画とかでサラリーマンが帰ってきたら、住宅街で、あ、カレーか、いいな、カレー食べたいな、みたいな、その家から匂いが、ある家から匂いが、してくるみたいな。そんな感じだと思いますね。八角で煮込んだ、まあ、ルーローファンかわかりませんけど、肉の匂いが、いろんなところ漂ってたってのは結構印象的でしたね。日本ではなかなかないなと。で、日本の場合は醤油なんじゃないかと、ムッシュさんとですね、話したりしたんですけど、あ、そうかもなと。例えば焼き鳥屋の近く行ったら、ね、焼き鳥屋、うなぎ屋とかいろいろ行ったらね、あの匂いうまいよねってなると思うんですけど、多分向こうでもそんな感じなんじゃないかなと。肉で煮込まれた、肉を煮込む八角の匂いみたいな。そんな香りが充満してたなってのが印象的でございました。そんなとこですかね。はい。とりあえず、食べ物についてはもう再現がないので、このあたりにしておきます。あとはですね、あと二つぐらいですね、ちょっと話しておきたいところがあるので、入れておきます。今回ですね、実はツアーって行ったんです。違う。半分ツアーで行ったんです。3泊4日で行ったんですけど、3泊4日で初日と3日目はまあ、ほぼ移動だということで、間2日が丸々空いてると。で、そのうちの2日のうちの1日を、ツアー、もう1日をフリーって行ったんですよ。で、ツアーでいろいろ観光とかまあ食べ物もあったんですけど、ツアー、良かったですよ。ツアー良かった。初めての台湾っていうのもあるし、初めての海外っていうのもいろいろあるんですけど、で、まあ、ちょっとね、安めのツアーで行ったんですけど、で、不安でもあったんですが、ガイドさん面白かったしね、いろんな家族となんか知り合いになっちゃってね、なんか、女の子にはにかまれて、なぜかこっちもはにかんじゃったみたいなのとかですね、あとは、高二と中二の男の子とすごい仲良くなっていろいろ話したりとかですね。家族とも千葉から来たんですよとか、ね。まあそれはいいんですけど、ツアーがその辺が面白かったとか、 なんかツアー良かったですね。いろいろこれ一人じゃ絶対行けないだろうな、みたいな回り方もできましたしね。最初海外旅行とか旅行行くってツアーってなんだよ、みたいな。そんな自由奪われちゃったな、とか思ってたんですけど。いや、ツアーはいいですね。むしろ全部ツアーでも良かったかもなっていうぐらい楽しみましたね。はい、楽しみました。で、その中でですね、今回結構印象的だったのが、呼吸博物院っていうですね、呼吸博物院。漢字全部説明すると大変なので、まあそういうところがあるんですけど、博物館ですね。これが世界四大博物館に数えられるうちの一つなんです。イギリスは大英博物館、フランスはルーブル美術館？違う、ルーブルだっけ？あれ？ルーブル美術館だっけ？でいいんだかな？はい。と、あとアメリカのメトロポリタン美術館？博物館？と、そしてこの台湾の呼吸博物院。がですね、世界四大博物館らしいです。らしいです。違うかもしれません。ガイドさんはそう言ってました。はい。で、ここ行ったんですけど、中国の歴史上ですね、誰だったかな？誰かが、中国に置いとくとまずいってことで台湾に移してきたっていう、経緯があったらしいんですけど、まあ、その辺はよく聞こえなかったのでわかんないんですけど、ただ、物を見て回っていると、そうかそうか、そういうことがあったのかっていうのがですね、非常によくわかって面白かったんですね。翡翠でできた白菜とかですね、肉、トンポーローみたいな形の石があったりね、まあ、いろいろ面白かったのもあるんですけども、それよりもですね、もっとこうカジュアルなところにこう気持ちを持っていかれちゃいましてね。まあ中国の歴史って言うと紀元前からたくさんあって、いろんなとこが蝶を取ったわけですけども、その中で青銅器の時代ってのがあったんですね。ちょっとメモったんですけど、青銅器の時代があったと。で、戦国、漢字が、そうか。秦の始皇帝、秦の時代で漢字ができて、その後から何百年かですね。前青銅器、後青銅器が、大まかに分けてあるんだけども、っていうところでですね。いろんな青銅器あってですね、そこが面白かったんですけど、まずね、シルクロードが通ってきて、トルコ石っていう石、かなりそうだな、ルビーじゃないな、緑色した石なんですけど、トルコ石がですね、青銅器にはまってるんですね。で、はまってるっつうか、埋め込まれてるっつうか、で、これは当時シルクロードがあって、中国では産出しない石だからっていうことで、確かに交流があったんだなっていうのが分かったり、その技術がすごかったり、あとはですね、ワイン入れだかなんか酒壺を青銅器で作ってたんだけども、それが牛みたいな形をしていて、で口に穴が開いてるから、まあ口から出たんだろうって方はわかるんだけども、実はこの口がですね、普段は閉まってる、水平にしてると閉まってるんだけど、傾けると口が開くような構造になっているとかですね。あとは大きなワイン壺、多分貯蔵用のやつなんですけど、それがなんか、よくわかんない柄だと思っていたら、実はそこに漢字が彫られていて、実はその漢字はこの時代のこの地域の漢字なんだとか、そういうのが最近わかって、なんか一級の、なんだ？第何級とかあるんだけど、その一番上の第一級の、展示物なんだよとか、言ってましたね。で、その中でもですね、なんか無駄にですね、無駄にっつうか、すごい興味をそそられたのが、すごいシンプルなんですね。蒸し器なんです。青銅器の中で、青銅器でできた蒸し器ですね。単純にまあ皆さんがイメージする下の段でお湯沸かして上の段で蒸すっていう単純な二段構造の蒸し器なんですけど、それがですね、それが、前青銅器と後青銅器の間にあるらしいんですよ。間に当てはまるらしいんです。で、それがなんですごいかっていうと、衛生面で、非常に進歩したきっかけになったらしいんですね。衛生面で。蒸し器があるとなると、例えば今まで生で、例えば火通したりとか、 と揚げたりとかするのはちょっと違うなと。まあそれじゃあ生で食うしかねえかみたいなものも一回蒸してでガツガツ食えるようになると。そうなると例えば戦争時に食料の安全が非常に高まるとか、あとはなんか食べ物じゃなくてもなんか滅菌とかの意味で、蒸し器に入れたりとか、まあ茹でることも当時はあったんでしょうけど、蒸し器のおかげでよりこうやりやすくなったり、いろんなものに使えるようになったんだっていうことで、その時代からですね、平均寿命がですね、30歳から40歳ぐらいに伸びたらしいんですよ。その5、古い方の青銅器から、前青銅器から後青銅器の間、この蒸し器ができたあたりから、寿命が非常に伸びたらしいんですね。で、まあ、そのうちの一つとして、この蒸し器の普及があるんじゃないかとか。あとはですね、マスですね、マス。日本でいう米とかの量を測るマスですね。これも青銅で作られ始めているっていうのが出土してるらしくて、なんかこう、いろんな生活文化の安定期に入っただかなんだかで、寿命が伸びた時期なんだよっていう説明があってですね、ああ、そうかと、その、なんか、わかりやすい、成長じゃないな、進歩を見てですね、やたら自分はこう、感心してしまってですね、うん言いながら、メモまで取り始めちゃったんですけどね、なかなか面白い話でございました。他にもですね、そうだ、あと、象牙とかオリーブの種にものすごい細かく掘る技術があってですね、なんか親子3代で象牙の玉を21重構造にしたっていうですね、展示物がありまして、象牙の玉を21重構造にしたっていうことですね。皆さん、自分も言われたときは何を言ってんだと思ったんですけど、象牙の玉が展示してあるんですよ。すごい細かい装飾をされたね、掘られた象牙の玉があるんです。で、よく見たら、中にもなんか同じようなものが入ってるんですよ。で、さらにもう一つ奥にも同じようなものが入ってるんです。これをよく、よくあるじゃないかと、こういうものもよくあるじゃないかと思ったら、実はこの一番外側の象牙には、そのどの象牙にも、つなぎ目がないって言うんですよ。つなぎ目がない。つまり、一つの多分作り始めたおじいちゃんは、その、玉を掘り始めて、で、多分、なんつうかな、その、一番外側を掘ったら二層目は、一層目と二層目をまず、外側から掘り外したんでしょうね。掘って、中の二層目がカラカラ音がするような状態にしたんでしょうね。で、さらに、それを20回繰り返せばいいね。いいんだよね。20回繰り返して、21層構造にした。っていうものが飾ってありましてね。触れちゃいけなかったので21層目までは見えなかったんですけど、今でもそれをどうやって掘ったかわからないらしいんですよ。確かに前なんかのテレビ番組で見たような気もするんですけど、21層構造の象牙とかですね。あとはね、船の形を掘り出したオリーブの種とかですね。多分、5センチはないですね。5センチはないぐらいの船なんですけど、船の形をしたものなんですけど、ものすごい細かく掘られていてですね、ルーペで見てもちょっとびっくりするぐらい人の顔とか描かれてて、ちょっと引いちゃったんですけどね。まあ、そんな細かい彫刻とかですね、あったりしました。いやー、故宮博物院ですね、歴史的な方もそうですし、見ても面白いし、いやー、やっぱすげーものなんだなと驚かされました。まあ、他にもですね、いろんなところ見たんですけどね、いろんなところで衛兵交代式っていうのをやっててですね、衛兵をめっちゃ写真で撮られてたなぁとか思ったりしました。シャーロックっていうイギリスのシャーロックホームズをテーマにした連続ドラマが今シーズン3までやってますけどね、シーズン3の第1話でですね、衛兵マニアがいるみたいなのを最近実家で見てたので、台湾でもですね、衛兵をめっちゃ写真で撮ってて、衛兵の脇まで行って、イエーイピースピースって言いながら撮ってる図とかはですね、シャーロックで見たなぁと思ったりしました。はい。まあ、それはいいんですけど、まあ、とりあえずツアー楽しんだっていう話でした。 そして最後になります。ちょっと長いですが、もう少し。最後にですね、まあ、初めての海外旅行ということで、皆さん海外旅行行ったことありますかね？皆さん海外旅行に行くとき何を気にしますか？何が一番不安ですかね？何が不安かなと言ったときに、自分はですね、言葉が一番不安だったんです。で、まあ、大体、どうにかなりはしたんですけども、でもこれにもなんかちょっと後悔つうか不安つうか、なんか、もやもやしたものがあったんですけどね。今回旅行に行ってまず日本語が通じてしまったんです。結構。台湾のですね、中山中山って書いてですね、なんとかっていうところに住んで、ホテル取ったんですけど、日本人街だか、なんか日本の、なんだっけな、報道、なんだっけな、なんかとりあえず日本人がたくさんいる地域だったらしくて、その周りのがですね、もうどのお店に行っても大体日本語通じちゃうんですね。大体日本語 OK って聞くと大体、通じる人が出てきて、むしろ日本人より上手いんじゃないかみたいな人もいたりしてですね、びっくりしたんですけど、これが非常に便利ではあったんですが、それに甘えてですね、まあ、近くのお店ばっかり行っちゃってたってのもちょっとありますね。そこがなんかこう、嬉しいのか悲しいのかみたいな感じでございました。で、あとはですね、日本語が通じちゃうことと、あともう一つは、ついですね、中国語が本当に取っかかりが全くないもんで、英語で言っちゃうんですね。なんか日本語が通じない、ん？って顔されると、あー、じゃあなんとかって英語で言っちゃうんですね。英語で言っちゃうと。そのあたりもですね、なんつうかこう、せっかく言ったのに中国語でなんか、例えばありがとうなり、ありがとうはまあ、シェシェで通じますけど、例えばなんかもう一段階、なんかよっていう中国語なりもこう、覚えたり用意してないっていうのはなんかこう失礼じゃないけども、せっかくなら用意しとけよっていうこう自己嫌悪みたいになっちゃってですね、二言目に英語が出ちゃうっていうのもどうかななんて思ったりしました。そう、言葉の問題と、あとはもう一つね、生活環境で、まあこれもかなりこう恵まれた話だと思うんですけど、ネット環境の話ですね。ネット環境、自分ソフトバンクの iPhone 使ってるんですけど、ソフトバンクで繋げてる iPhone 使ってるんですけど、海外でもパケット、ね、無制限だったりするので、まずネット環境があるんですね。ネット環境がある。で、まあ、ちなみに今回はソフトバンクのじゃなくて、イモトの Wi-Fi っていう、まあ、ポータブル Wi-Fi を借りて、1日700円ぐらいで借りられるんですけど、それでやってたんですけど、そうなるとですね、簡単に普段やってるツイッターとか日本語のサイトを見るとかができちゃうんですね。本当に何の支障もなくできちゃうんですよ。どこにも電波飛んでるしですね、 Wi-Fi、 むしろフリー Wi-Fi とかもいっぱいあるしですね、ネット環境があるんですね、手のひらに。で、それがですね、まあ嬉しいことではあるんだけど、なんか台湾まで来て TL 遡っちゃったなみたいな、まあ、ツイートすること自体はいいと思うんですけど、TL 遡っちゃったなとか、わかんないことあると聞く前に、検索しちゃってるなっていうところがあったので、それがなんかこう、嬉しくもちょっともったいなかったなと思ったりしました。ネット環境あるのはね、いざという時はいいんでしょうけど、つい頼っちゃう自分がですね、それでいいのかと、今ではですね、ちょっと後悔してたりしました。そんなとこですね。いや、いいんですけどね。非常にいい環境で、行きやすい場所ではあるんだけども、初めての海外旅行としては、もう少しなんかこう、例えばね、TL は見ないとか、まあなんか、ネットはあえてオフにしておくとか、まあなんだろうな、あとは英語は使わないとか、中国語、なんか簡単中国語本みたいなのを買ってきゃよかったなとか、まあいろいろですね、そのあたりで思うところあったんですけどね。皆さんどうですかね。国内だとそういうのはないんですけどね、海外だと行った人はなんかどうだったのかなとか聞いてみたいところでございます。 そんな感じで、こんぐらいにしておきましょうか。いやー、いろいろ話してまいりました。食べ物がね、どれもうまかった。豆乳はですね、ぜひ食べてください。あと、食べ物を求めていくなら、夜市に行ってください。どれもうまい。どれもうまいです。はい。そしてですね、あとは、あれか。ツアーもね、良かったよと。故宮博物院はですね、一見の価値ありだと思いますけどね。結構中国語がめっちゃ飛び交ってて、なんか台湾の人も中国人が来るとすごいうるさいんだよみたいなことを言ってましたけどね。冗談なのかどうなのかよくわかりませんが、はい。非常に混んでました。あとはですね、言語とネット環境ですね。ちょっと、便利すぎて、便利すぎたなっていうのが感想ですね。もう少しなんかこう、自制しなきゃいけなかったななんてことを思ったりしました。そんな感じで、今回本編は以上です。というわけで、エンディングでございます。いやー、すいません。長くなってしまいまして、自分もなんか話したいことは話せちゃうんだなと、改めてびっくりしてしまいました。さて、まあ、エンディングは早めに切り上げましょう。こちらではですね、お便りを募集しております。今回は台湾についてでしたけどね、海外旅行行ったことある人、台湾に行ったことある人、食べ物好きな人、あとはツアーについてどう思うかとか、あとは飛行機の、まあね、格安、そう、今回 LCC スクートっていうところで行ったんですけどね、スクートはまあ、ちょっといいんですけど、飛行機の話とか、言葉の話、ネットの話とか、まあいろいろですね、知らないことや聞きたいことあるので、皆さんの意見も聞いてみたいなと思います。ぜひですね、お便りやツイッターでご連絡していただけると嬉しいです。私、ツイッターをやっております。@KULAX3、@KULAX3、クーラ×3でツイッターをやっております。ぜひリプライやダイレクトメッセージで連絡お待ちしております。あとは、メールアドレスも用意しております。kulax3@gmail.com kulax3@gmail.com です。よろしくお願いします。そんな感じで、今回はですね、台湾旅行について話してきました。うん。五感で味わうということでですね。まあ、かなり味覚ばっかりになっちゃいましたけどね。まあ、いろんなこうね、肌で触れるもの、匂い、熱気はすごかったですね。熱気、ムシムシ。まあまあ、いろいろ、はい、五感の感想をもっと交えればよかったなとか、今更思ってますが、楽しみました。美味しいものたくさん食べられたので、大満足でございました。そんな感想会、台湾会でございました。それでは、また次回。